FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組ではさまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。今回のゲストは向川女子大学の学びを経て他の教育機関で活躍する卒業生をお招きしているんですね。どんなお話になるのか楽しみです。今夜の向川女子大学ラジオ向女ラジオは、向川女子大学文学部国文学科卒業、学校法人上昇学園広報室係長の上田佳代さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学文学部国文学科卒業、学校法人上昇学園広報室係長の上田佳代さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、上田佳代です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
上田さんは学校法人上昇学園広報室で今お仕事をしていらっしゃるということなんですが、
はい、
どんなお仕事内容なのか教えていただいていいですか。
はい、私の勤めております学校法人上昇学園は大学を3つ持っておりまして、はい、大阪に大阪工業大学と摂南大学、はい、そして広島の方に広島国際大学がありまして、はい、あと中高で上昇学園中学高校、上昇傾向学園中学高校が大阪にありますので、
はい、
ちょっと規模としては3大学2中高を持っている法人になります。でその中で私は学校広報の方を担当しておりまして、はい、主には学園の広報誌であったり、
はい、
各学校の教育研究で学生さんの活動などを、まあ、情報発信していくっていうような仕事が主な仕事になります。
まあ、ウェブでもこう情報を ね、
はい、
リリースしていかれたり、
はい、
あとまあそういう冊子ですよね、
はい、そうですね、
そういうのをお作りになったりとか、
はい、
あとその対外的な対応というのも広報室はされますよね。
そうですね、テレビであったりとかマスコミさん の依頼がありましたら、まあ、そちらの方に対応させていただくっていうような業務もしております。
そうですか、はい、いやでもそのね、今やってらっしゃるお仕事に至るまで、今からちょっとお話を聞いていこうと思うんですが、
はい、
まず向川女子大学を受験しようと思った、まあ、入学しようと思ったのはどういうきっかけがあったんですか。
はい、向川女子大学の前に、
はい、
ちょっと高等学校の方で、まあ、特別推薦みたいな大学が一つあって、そこをもともと進学しようと思ってたんですけれども、はい、その進学にあたってはちょっと決められた資格を取らないといけなかったんですけども、ちょっと夏休みに留学生の子が高校に来て、
はい、
でその留学生となんかいろんなことをみんなで遊んだりしてるうちにちょっと試験勉強がおろそかになってしまって、でその試験がちょっと滑っちゃったんですね。もう自分は 100% 通るっていうぐらいの普段は多分通ってたんですけど、たまたま一つの問題だけ少しできなくって、でそれでまあどうしようかなと思ってた時にですね、当時私が通ってた高校の先生が向川女子の高等学校の方の校長先生をされてまして、でまあこの高校大学っていうのもありますので、ちょっと紹介いただいたっていうのが受験した経緯なんですけれども。
ああそうだったんですね。でそれで、学部を決めた理由というのは、
はい、中学の時からすごく国語が好きで、でできれば国語の教員になれればなというふうに思っていました。
はい、そうですか。それで、文学部の国文学科を、
そうですね、はい、国文学科で教鞭を取ろうと思って進学を決めました。
なるほどね、はい、それで、まあ、教職を取ろうと思ったら、まあ、大変ですよね。
そうですね、本当に1時間目から5時間目までみっちり、はい、
本当にやばすごいなって思ってましたよ、はい、当時私も偉いなって、
はい、そうですね、本当テスト勉強がすごく大変で、自分でもすごく大変で19個なんか今でも覚えてるんですけど、 19個の試験を私受けてると思って大変だったのは覚えてます、
まあ、当たり前のことですけど、はい、その19個すべて違うわけですからね。
そうですそうです
全部その勉強、
はい、勉強していってたので、はい、
あもう覚えないといけないこともあるし、
はい、
いやー本当によくねもう忙しい毎日をこなされましたね、はいはいその大学時代の学生生活で、思い出に残っていることは何かありますか？
はい、やはりちょっとまあ朝早くから夜遅くまでこう勉強した教職課程と、あとゼミ3年生の後半から始まる、ゼミ活動の方が印象に残っています。
どんなゼミだったんですか？
近現代で、はい先生が谷崎をはい
谷崎といえば
ですよね。谷崎といえば
辰巳俊先生ですね、
はい、辰巳先生のゼミに所属しておりまして。
そうだったんですね。上田さん、私は短大なんですけど、はい、担任の先生が辰巳先生だったんですね。
そうなんですね。担任の先生が
担任の先生が辰巳先生だったんですよ。
そうなんですね。当時からねすごくかっこいい先生でしたよね。
おしゃれでね、
はい、
もうね大学の先生であそこまでこう私の時はスーツをずっと着てらっしゃったんですけど、はい、割と華やかな色目の、ね、
そうですね。私も覚えてます。鮮やかな青だったり
着てた
そうですよね。ちょっとパープルのようなとかよく着ておられましたよね。
ね、髪の毛もいつも綺麗にセットされていて、はい、でもともと顔立ちもすごく綺麗な先生で、
はい、
いやこんな先生いてはるんやなってちょっとこう憧れるような存在でしたよね、
はい、そうですね、はい、やっぱり女性で大学の先生ってやっぱり男性の方がほぼ多かったと思うんですけども、うん、その中でこうちょっとねかっこよく輝いておられたなっていうのはすごく当時から思ってました、はい、
でも一方でですよ、
はい、
そういうすごく憧れの強い私もものすごく学生思いの先生なんですけれども、はい、厳しさでも有名だったじゃないですか。
そうです ね、はい、
どうでした上田さんの時は。
私はでもあんまりその厳しさは感じなかったかもしれないですね。
そうですか、
はい、そうです。そんなに思わなかったのと反対になんかいろんな話をなんか自分のことを言ってくださって、うん、ゼミの合宿とかで、夜とかに話をすると、まあ、先生がこう自分のこうなんていうんですかね人生というか、
はいはい、
そんなのを話してくださって大学でこんな風になんかこうお話とかできるんだっていうのをすごく意外だったのを結構印象に残ってます。
だからちょうどね私たちよりももう少し下の世代の人ぐらいからだんだんこう、はい、それは愛情を持ってですよ。もうきっちりと論文書かないといけないというのがあって、はい、なんかこう指導がね、はい、に熱が入るっていうなんかそうい
う、 です、ね、
うん、話になってきてました、はい、でもとってもいい先生で、
はい、
で、令和元年ですね兵庫県の文化功労賞を、
あそうなんですか、
受賞されまして辰巳先生、
ちょっとそれは存じ上げなかったです。
また連絡を取ってみてください。
もう
本当にやっぱりすごい賞ですからね、まあ、そういう、ということはもうゼミ活動でももう一生懸命、
はい、
学生生活は3年4年と、
そうですね、はい、
打ち込まれたということなんですね、はい、今ね現在その学校法人上昇学園の広報されていて、はい、外から見た向こう側女子大学っていうのはどんな風に映りますか？
は
い、
広報室の前は私は摂南大学の入試部におりまして、はい、で摂南大学には向こう側女子大学が持っている看護学部であったり、であと工学理工の中に建築があるんですけども、
はい、
建築があったりということで、まあ、似たよった学部構成なので結構向こう側の動きっていうものは働いてからも見せていただいてたんですけれども、その建築ができる時も、まあ、6年間を想定したような学びのカリキュラムを作られてたりとかですね、あと今度教育学部もできられますけれども、そういった面で教職の私の時代からもしっかりとこうサポートをしてきてっていう形で、今ってやはり女子大とかが少し学生募集って難しい時代、まあ、全体的に大学のね、進学率が上がってもそこで頭打ちみたいになってるところで、
子供の数もね、
そうですね、少子化なのですごく厳しい時代で、はい、向こう側女子大学ってのはその中でもこうどんどん発展していって、でなおかつそういうこう新しい学びを取り入れたりとかっていうのをされてるなっていうのは外から見て思っておりました。
はい、そうですか、はい、いやそれで卒業ねされた後の進路なんですけれども、はい、これはどうやって決められたんですか？
はい、 進路をまあ考えるときにやはり大学入学したときに教師になりたいと思ってましたので、うん、採用試験自体は受けたんですけれども、もうそこら辺のあたりでちょっとアルバイトでね、進学塾でバイトをしてたこともあって、はい、自分に教師の適性がどうかって言ったときに、少しなんて言うんでしょうかね、こう多くの人をこうまとめて、まあ、クラス40人とかね、まあ、30人とかを自分の方に向かせるっていうことで、少し自分の力不足を感じていたので、うん、教員っていうものではなくて、まあ何か先生とかあと学生さんをサポートできるような仕事がないかなっていうところで、
うん、
で大学事務っていうものがちょうど就職部の方に向こう側女子大学の案内があって、そこでちょっと受けたっていう形なんですけれども。
そうですか、はい、そして、今のね、はい、お仕事をずっと続けて、やってらっしゃるということなんですよね、はい、実際にやってみてどうですか。
楽しいですね、はい、仕事はやっぱりこうしんどいことがあるっていうのが一番あれなんですけれども、特に広報なので、はい、まあ、学生さんにも会えますし、先生のいろんな研究内容をお伺いする機会っていうのもすごくあるので、うん、そういった学びの面白さを知ることもできますし、であとは、まあ、冊子一つ作るにも、
はい、
まあ、カメラマンさんがいらっしゃったりライターさんがいらっしゃったりっていう、こうものを作っていくようなちょっとクリエイティブのお仕事をされてる方と一緒にお仕事ができるっていうこと、すごくそういう面では楽しい仕事をさせていただいてるなっていうふうには思います。
じゃあやっぱり上田さんに合ってたんですよね、きっとね。
そうですかね、はい、
そうですね、はい、このね、向こう側女子大学は今年4月教育学部がスタートなんですね、
はい、
したんですね。それについては上田さんご自身どんなふうにお感じになりますか。
はい、まあ、教育学部なんですけれども、もともとまあその教育免許が取れるような学科ではあったので、当時から私が先ほどちょっとお話したアルバイト先で、まあ、教育大に通ってらっしゃる先輩とかがいたんですけども、私が大学でこう先生にこう論文 の, 指導みたいなのを受けてるとか授業の面とかで話する機会がありましたら、すごくきめ細かくサポートしてもらってるねっていうようなちょっと感想を聞いていたので、まあまあ、そういった今までの積み重ねが、まあ、学部っていうものにつながったのかなっていうふうに思っていますけれども、
はい、そうか、そうですね、はい、まあ、この流れとしては、まあ、こういうふうに、まあ、なるのは、まあ、きっと当然のことだったんだなという、はい、そういう印象ですよね、
はい、あ、そうですね、はい、
じゃ上田さんからそのちょっと後輩へメッセージをちょっとお願いできますか。
はい、分かりました。私自身そんなにね、すごいことをやってきたわけではないんですけれども、働くことがやはり大変な時もあるんですけれども、自分の世界をすごく広げていってくれることっていうのは多々あると思うんです。知らなかった人に会えたりとか、やってみたこともなかったことをやってみれたりとかっていう形になって、で、まあ、女性が今すごく女性活躍っていう形で、
はい、
どんどん社会に出てっていうような時代になってまして、で自分の中では、まあ、女性だから男性だからっていうのは全く思ってなくって、まあ、その人らしい自分らしい、うん、まあ、人生で、そこをまあ楽しくどういうふうに生きれるかっていうのをまあ考えて頑張っていってほしいなっていうふうに思いますね、
うん、いや、はい、でもそうですよね、はい、突き詰めていくとそうなんですよね、
はい、
らしく生きていくっていうことが一番自分の人生の幸せにつながりますもんね、
はい、
そっか。でもそれをまあ探すためにも、まあ、いろんな方と交流していくっていうのは、
そうですね、いろんな人の言葉を聞いたり、うん、いろんな人のまあ翔太さんもそうかもしれないんですけど、いろんな方がこう辿ってきたこう経験とかをお聞きすると、はい、なんか自分にもこう得るものっていうのがすごくあるので、そういったものからなんかヒントを得たりとか刺激を受けて、うん、またなんか自分で頑張るみたいな形かなというふうに思ってます。
じゃあ最後に、
はい、
上田さんの今のご自身の立場で、今後どのようにお仕事をしていきたいなって思っておられますか。
はい、 学校法人上小学園は2022年に創立100周年を迎えるんです、
はい、
でまた2020年の4月ですねには摂南大学が農学部の開設を予定していましたり、
はい、
あと広島の方の広島国際大学も健康スポーツ学部というような学部を立ち上げますので、
はい、
まあ、そういったことがしっかりと成功していく、でまたこれから100年経って次の100年っていうような形で学園が続いていくような、発展していくようなことに自分の力を添えたいなっていうふうに思っています。
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部国文学科卒業、学校法人上小学園広報室係長の上田佳代さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ、ここからは向女トピックスのお時間です。このコーナーでは向川学院の歴史伝統や向女ならではのお話、そしてこれからの向川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、向川女子大学の中で最も広い中央キャンパスには時和橋、柿和橋、栄橋など公道をまたぐ橋が7本かかってるんですね。でその中でも学生の利用頻度が高いのが睦巳橋という橋なんです。本館、図書館があるそのメインの敷地と、そしてマルチメディア館や体育館がある西側の敷地の間に南北の小曽根線が走ってましてね、でその東西の敷地を行き来するために学生が何度も渡る橋なんですね。でこの睦巳橋は交通量が多い公道を渡ってキャンパスをまあ行ったり来たりする学生の安全を考えて建設されたんです。昭和43年5月25日学院創立30周年記念式典で渡り初めが行われました。でもね、この公道に橋を架けるっていうのは実は大変で、行政的な手続き、それから近くに住んでらっしゃるね近隣住民の方々のご理解、そういうものをクリアして初めて橋を作ることができますので、大学の中でねこうやってね橋を架けるっていうのはとっても珍しいことで、向川女子大学に架かる橋というのは、まあ、いわば大学のシンボル的存在となってるんですよね。で私もこの睦巳橋、今もね大学で授業を行ってますのでしょっちゅう利用しているんですけれど、まあ私が睦巳橋を渡って西門の方に行く時っていうのは、その西門のお迎えにね昔からずっと洋食屋さんがあるんですね。向川女子大学来られた方はご存知だと思いますが、で、一番近いのが西門なので、まあ、本館があるこの中央キャンパスのところからその睦巳橋を渡って、そして西門を出て食事をするっていう、なんかそういうルートが一番使っているんじゃないかなと思ってね、この睦巳橋もうね長い間も使わせてもらってますよ。本当にこの橋っていうのは向こう側の中でもね、あ、やっぱり一つの象徴やなっていう感じがしますね。今後も向こう側学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、向こう女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は学校法人上小学園広報室係長の上田佳代さんをお迎えしました。もう上田さんも私も卒業してからも随分と年数が経つのに、同じ先生に学んでいたっていうねお話になると、まあ途端に学生時代の感覚に戻って、もうこんな先生でしたよね、こういうことありましたよねって、もう懐かしい昔話に花が咲きました。さて次回は向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、ソーシャルワーカーとして活躍する山下香里さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。 番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう上ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こう上ラジオと読む向こう上ラジオの2冊、そして向こう川女子大学のマスコットキャラクターラビーのぬいぐるみキーホルダーとラビーのメモ帳をセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう上ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは6月26日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向こう川女子大学ラジオ向こう上ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。